熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということでね、今日はね、午前中ちょっとね、朝早い時期からすごい雨でしたね。まあ今本当に晴れて、まあ、台風一過みたいな感じですごいいい天気になって、外もねちょっと過ごしやすくて、駅前ちょっと今車で歩いてたんですけど、なんかお店のね先にもう皆さん揃えていらっしゃったり、いろいろしてる光景見て、なんか夏のね日の夕方みたいな感じで、よくあるじゃないですか、まあ、ちょっと最近暑いんでね、あれですけど、浴衣着てうちわで仰いで軒先で座るみたいなね、座って涼むみたいな、ね、昔は夕方って結構そういうイメージだったんですけどね、今はまあ夕方でも結構暑いんですが、今日はなんかちょっと過ごしやすいようなね、日で、なんか僕もちょっとこちら来るとスタジオ車に歩いてきながら、こうなんかそんないい、こうなんか空気感というかですね、を感じながら、まあでもまだ6月ですからね、6月もまあ終わりというか、まだ梅雨もねなかなかっていうところで、まあこれで一気に夏まで行っちゃうのかなっていう雰囲気も感じてるんですけど、まあこっからもなんかね、こういう天気が続いた後は暑くなりますから、はい、まあただ夏ね、暑いのは当然ですし、夏こそ暑くあれで、私はもう暑かろうがなんだろうが、もうとにかく全力でね、暑さいっぱい駆け抜けようと思ってるんですが、やっぱこういう空気の方がね過ごしやすいですよね、はい、ちょうど今週、先週かな、今週ですね、今週ちょっといろいろ予定が多くて、またね、前もちょっと言ったんですけど、またちょっと出張で山陰の方に行ってたんですけど、まあ、そっちもねなんか雨上がりだったんですね。でちょうど出雲大社がある出雲っていうところ、あと鳥取県の米子っていうところにちょっと出張で仕事で行ってたんですけれども、やっぱり雨上がりがね、なんか最近結構曇ってる意味強いんですけど、なんか雨上がりですごい暑くて、なんか暑いなっていう感じでね、やくもに揺られ、やくもはみんな好きな方はねご存知だと思いますけど、やくもってすごい揺れる電車があって、揺れはねそんな変わんないですけど、実は新型やくもって変わりまして、私結構苦手だったんですけど、苦手って言っても乗らなきゃいけないの乗ってたんですが、新型ヤクモに変わって、まあ前よりはやっぱり新しく車両がなったんですけど、なんか14日かな、その古い、ね、ずっと走ってたその電車があるんですね、それが新しい電車に全部変わったって言って、ちょうど言って、その全部変わった時に、まあ一回もう乗ってたんですけど、ちょうど切り替えの時に乗せてもらってですね、まあでも綺麗になって快適になってましたね、はい、まあ遠いところの話なんでね、まあ、この辺だと信濃とかだったらちょっとわかるかもしれませんけど、まあまあそんなところまで行ってきましたけど、やっぱり新しくなるっていうのは、まあ古いのもねこれはこれで思い出もあるんですけど、新しくなるっていうのもこう気分一新でやっぱりなんかいいもんですね、はい、だからやっぱりねたまにこう私たちもそうですけど、こう新しい気分で古きを守り新しきも良しとするという感じで、なんかちょっといろいろ思いましたね。だからなんか守りながらもやっぱり今もそうですけど、新しいものにしていくみたいなのをちょっと山陰行きながら感じたりなんかしちゃいました、はいまあね結構ね、でもねこの暑い時はね人は大変ですよ、まあ本当ね、でもまあ呼んでいただくだけありがたいんで、今週は本当ね私もちょっといろんな研修とかあって、山陰行った後になんと大阪行ってから兵庫県に行ったっていうね、もうむちゃくちゃなハードスケジュールで、やっと豊橋でこうやって放送できて今ほっとしながら放送しているという状況でございますので、またですね、今日はですねその豊橋が戻ってきたほっとした感じも含めまして、皆さんに熱い放送をお届けしていきたいと思いますので、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。 はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、どんなトピックでも構いません、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあ6月のね20日、まあ、これぐらいの時期っていうとね、まあ、まあテストもねもう結構まあちょっと時期はバラバラなんですけど、まあメインの時期になってきますし、まあ7月、ね、後半になれば夏休みも待っていると、夏休みね、もうあっという、もう6月だと1年中半分終わりですからね、なんかものすごく高速で時が流れていくんですが、どうしても私たちあの生きてる間ってね、慣れますからね、どうしてもこう生きてる年数に対してのやっぱりその月日っていうのはだんだんだんだんやっぱりこう分母としては多くなり、分子としては小さくなるんで、早く感じるようになるのかもしれませんけど、なかなかこう速さを感じざるを得ない、感じざるを得ない時期が続きますね。はい、まあちょうどね、やっぱりこう6月ぐらいって僕もなんていうのかな、逆にこうねもう、まあ、早いと思いながらもでもまあ結構いろんなことができてるっていうか、いろんなことをこなせてる時期だったりするんですね。なのでなんか7月とかの方が多分人と、もう人ってかそのいろんな人とのやっぱりこう仕事柄もそうなんですけど、生徒さんもそうだしイベントもそうだし、いろんなものの調整がね、自分だけで決められないところがちょっとあるんですけど、6月の方が多分ちょっと自分のペースでいろいろ決めていけるっていうところもあるし、まあ、祝日もないですから、自分は祝日あんま関係なく動くんですが、やっぱり祝日があるとね、お休みの会社さんもありますからとか、お休みだったりするので、そうするとやっぱり生徒さんも来る来方が変わってみたり、やっぱりこう日常とちょっと違うじゃないですか。なのでやっぱり平日が多いっていうのはね、少しリズムをつかみやすい時期ではあったかななんて思ったりもしますね。うん、だこういう時にやっぱりなんかペースを作って、仕事を、まあ、仕事とかいろんなこう考えることっていうのはやっぱり、やると非常にこう効率は良くなるんですが、ただまあなんていうんですかね、こう癖があって、やることがあるじゃないですか。やっちゃって時間ができるとまた新しいことやりたくなっちゃうんですよね。だからまあ癖というか、どうですか皆さん、そんな気持ちになったりしませんか。なんかまあいろんなタイプの方がいるとは思うんですけど、私どっちかというと時間が空くとその分得した気分になっちゃって、なんかその分なんか他のことをやってしまうっていうね。まあでも若い頃はね、それで勉強やればよかったんでしょうけど、なかなかね、今塾やってるぐらいなんで、いつも言いますけど、勉強してたから塾やってるわけじゃなくて、勉強してなかったからいろんな人に助けられたんで、自分もちょっとお手伝いしようかなって思ってるっていうところはあるので、してたわけではないですね。これはまあずっと言ってますけど、こんなね公共の放送で勉強してないしてないって連呼するのもどうかと思うんですけど、まあだからね、いつも言いますけど、本が好きとか塾に通ってるとか、まあなんか皆さんの力を借りて私は結構学力をつけてきたっていうところがあったりとか、運が良かったんですけどね、大学時代もそうですけど、周りがね結構すごく、できる方が多かったんですよ。今も学校の先生やったりとか、結構なんかいろいろこう勉強もできる方が多かったので、まあ、刺激を受けるというか助けてもらえたっていうのがすごく大きかったですね。はい、だからやっぱりその周りのやっぱり力によって自分がなんとかこうその場乗り切れたっていう思い出がすごいありますし、まあ、その周りのレベルが高いと それに合わせなきゃいけない部分も出てくるじゃないですか。だからこう、いや、みんな例えば英検でも1級持ってたら、やっぱり1級取らなきゃいけないのか、肝心な、たとえ1級取れなくても、なんと1級取らないとすごい普通じゃないなみたいな感じになってみたり、英会話できる方とかね、英語喋れる方がやっぱり山ほど周りにいると、喋れない自分ってちょっとやっぱりポッて浮いちゃうじゃないですか。なので、なんとか喋れなきゃいけないとかって思うになったりとか、結構そういうのは多かったかもしれませんね。うん、今思い返すと。だからそれぐらい何もしてないかったんですけど、ただまあ本当に周りの子はこう真面目にとか、すごくあの丁寧にとか、しっかりって方がすごく多かったので、まあそれの影響をすごく、あの、まあある意味いい意味でも悪い意味でも、まあ頼るところいっぱいあったんですけど、あの受けたかなっていうのは今思い起こしましたね。だからまあね、あの周りの自分でこう何の話をしてるかあれですけど最初からあれですけど、まあだいぶあの方向性があれですけど、あのやっぱりこうそういうことも、この7月ぐらいはやっぱりそういうことがね、なんか人の影響受けやすいじゃないですか。お休みもあったりとか、夏休みだったりとかね、やっぱり出かけたりとか、日常と違うことが多いので触れる方も変わってくるし、そういうふうに、まあいろんなところで出会ったりもあるでしょうからね。うん、まあただやっぱりね、まあそうだね、今はだからなんかこうね、頼るものってで結構いろんなものある、ツールだったり、まあそれこそ iPhone だったりね、タブレットだったり PC だったり、チャット GPT もありますし、まあそういうちょっとこう困るもの、困ったら頼るものって山ほどあるし、まあ人間も当然ね、人も頼ることはできますけど、やっぱり昔って結構ね、人間だけっていうか人だけって、人頼みみたいなところもありましたしね。うん、今はもう本当にスピード感あふれていろんなことがね、どんどんどんどん、まあそれが完璧とか間違いないってことではないかもしれませんけど、なんとか指針立てようと思ったら方法はいくらでもあるし、調べ方もいっぱいありますよね。情報がやっぱり溢れてますから、うん、まあそういう面ではね、改めてちょっと人に頼るっていうところとか、やっぱりデジタルはデジタルで、それはまあ尊重していくべきですけども、やっぱり根幹は人が作ってるし、よくね、人と人が支え合って社会を作るっていうか、人の字にもなってますから、まあなんてよく言いますけど、やはりその分人ってやっぱ介在していくから、まあこういう、ね、時代だからこそやっぱり人と人っていうのを大事にしていきたいな、なんてちょっと思ったりもしますけどね。なんかそんなこともちょっと思いながらまあいろいろ私の場合はやっぱりこう常に誰かに話していかなきゃいけないというか、話すことが日常ですので、やっぱりただ単にこうね、日々を過ごすというよりは、何に関してもやはりこう思いを持っていくっていうのが日常なので、なんかちょっとふとしたことからそんなことを思ったりもね、してますね。はい、なのでまあこういう時期ですから、勉強もいろいろ大変だし、まあ6月もね、なんかこれから暑くなってきますし、いろんなことがありますけど、ちょっとこう人を意識していただきながら過ごしていただけるといいな、なんて思ってますが、はい、まとまったかなというか、まあコーナーじゃないのにね、こんなに熱く喋ってる場合じゃないんですけどね、まあそれが熱血教えて中澤先生ですからとにかく何に対しても熱く喋るっていうのが私のね、番組のいいところだと思ってますんで、はい、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けしていきます。お届けするのはサザンオールスターズ、愛しのエリー。
したこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれで最高の Lady Ellie My love So sweet 二人がもしも冷めて目を見りゃ釣れなくて、人に言えず思い出だけ夏の
サザンオールスターズで愛しのエリーをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私、中澤おさむおさむさん、中澤先生がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい、ということで今日はね、なんか最近ちょっと英語に関することっていうか、英語で習うときにオンラインって増えてるとかも日常になってて、コロナ禍以来ね。で、オンラインとオンラインじゃない、要はリアルで習いに行く、先生のとこ行って習うっていうのね、少し違いっていうかね、私が考える違いをとか、メリットデメリットっていうところも含めてちょっとなんか話してみようかななんて今日思ってます。はい、オンライン全体的に全面的に何がイエスで何がノーかっていうところではないんですけども、大人っていうか、ある程度高学年、英語習うというよりは英語話せたりとか、ある程度英語の知識がある子たちにとってオンラインってすごく使いやすいし有用だと思うんですけどね。場所もやっぱり時間も、やっぱりこう、ある程度調整できるし、習いたい時に習うとかできるんですけど、もともと、やっぱりオンラインでね、やるのが今当たり前にはなってるけれど、もともとオンラインがないわけじゃないんですよね。だからやっぱりオンラインっていうのは、やっぱり物理的に、やっぱりこう、時間がちょっと調整できないとか、昔はやっぱり、通う時に大変とか、そういうのもあって、そういう時に使ってたりとか、海外なんか特にいたらね、現地の人と話すなんていうのはオンライン以外で無理なのでね、昔は前もちょっと言ったことありますけど、電話とかもバカ高かったし、オンラインなんてツールもなかったので、ネットも環境もここまでなかったからね、やっぱりそういうことで言うと、その時はもう連絡ツールとしてしか使ってなかった。授業までやるなんて到底無理だったんで、だいぶ変わりましたんで、そういうメリットはかなりありますけどね。ある程度、そうですね。小学校、高学年ぐらいが限界かなって、僕は個人的にはちょっと思ってます。授業として1回2回はできると思うんですけど、やっぱりレッスンやってる時に、細かいやり取りとかですね、オンラインって同時に喋れないんですよね。だからやっぱりこう、私たちが喋った、例えば先生が喋って答えを求めて、それに対して先生が喋るってことなんで、同時にっていうのは、要は、言ったタイミングで言葉を発した時に、一緒に聞けないんですよね。教えてる側と習ってる側が一緒に言葉を発したり、一緒に答えを言うっていうのがなかなか難しいんですよね。双方向だから。だからある程度答えが言える子、ある程度明確に言えることを、それに対してこう質問できる先生がやり取りするのは、比較的やれるかなとは思うんですけど、ただやっぱりレベルが高くなってくると、やっぱり画面って平たいので、ある程度こう、いろんなツールを使いこなさなきゃいけないから、やっぱり使ってるオンラインのね、ツールを使いこなせて、いろいろこう技を使うというか変ですけど、画面をうまく調整できたりすると非常に見やすくなったりやりやすくなったりするから、やっぱり先生の力量も結構いるかなと思うんですよね。ただやっぱりリアルの良さっていうのを、回線が安定してて、やっぱり、ずっと空間ともにできるじゃないですか。で、最終的にやっぱり目的ってリアルで喋りたいとか、雰囲気感じるっていうのと、あと言葉以外で顔の表情とか動作とか仕草とかね、やっぱりそういうものでもやっぱりこう感じるもの多いじゃないですか、会話、人間っていうのは。だからやっぱり、前もちょっと言ったかもしれないけど、観光旅行行くっていうのはやっぱり動画では見れるわけですよ。日本だってね、海外だって、で探そうともいくらでもその絵はあるけど、やっぱりリアルで体験した、リアルで触れるってことによってより実感湧くし、 よりこう感動も心が動くっていうかね、そういうのもありますから、やっぱりその人間ですから、あの気持ちがある方にやっぱり行きたくなるし、感じると思うので、やっぱりリアルで先生は本当の先生と触れるっていうのはやっぱりすごい経験になるかななんてね思いますからね。やっぱりそのなんだろうな、昔って仮面ライダーショーかなんかで、テレビで仮面ライダーちょっと見てるけど、仮面ライダーショーに行って仮面ライダー見た時になんか絵も知れない感動を覚えるっていうか、あの実物見た時のね、あのプロ野球選手ともそうじゃないですか。昔は僕も、僕らの世代だとね、古いんでね、ドラゴンズの高木森道のサインもらった、行ったことありましたけど、あの時も、やっぱりその、テレビでは見てるけど、リアルで見た時のね、まあコンサートとかもそうですよね、やっぱり。だからそういう時の感動ってすごいじゃないですか。まあこれ、あの、だから、レッスンだから、あの、それが薄いわけじゃなくて、やはり、対人っていうのは、その方が、いろんな意味で影響を受けると思いますし、移入も多いので、まあそういうことで言うと、まあそこら辺はやっぱりオンラインは弱いかなっていうのが、あくまでも、その、レッスンのベースを作るとか、その、基本的なところっていうことで言うと、やり取りができるので、物理的な要素をクリアして、やっぱり一番、まあ、リアルよりはリアルの次に、やっぱりこう、レッスン続けやすい状況っていうのがね、あるから。ということで、まあ大人や、とか、ある程度の年代いいんだけど、やっぱり一番はね、幼児さんですね。幼児さんはちょっと、幼児さんとかちっちゃい子たちはやっぱり画面に集中できないっていうのと、やはり言語って、大人が、まあ、基本的には喋れる人が教えてく、話せる人が教えてくっていうのがベースなんで、さっき言ったように、だから一方通行で言うと、まあ、単純にリピートになるんですけど、そのリピートするときに、やはりそのリピートするとこをしっかり聞かなきゃいけないんだけど、それ以外の言葉とか、それ以外の仕草とか、手の動きとか、やっぱ顔の表情とかっていうのを掴みにくいんですよね。だからやっぱり英語は特に習うときそうなんです。まだ日本語は日本に行って使ってる人多いと思うんですけど、新しい言語を習うときやっぱりそうすると単純な言語の、要は単純なレッスンになりがちになっちゃうんですね、ちっちゃい子は。で、さらに集中力ないと画面見られないので、お母さんついててやらなきゃいけないとも考えると、やはり、あの、手はかかりますし、あとやっぱり単調になっちゃうし、その分は、あんまりこう子供さんが言語を習っていくには適してないかなと。まあそのオンラインでこうやるゲームっぽいものとか、あるいはオンラインでやるその、ただ見てるもの。まあこう、例えば英語で何か話してずっと見るとか、何か番組を見るとかっていうことの方がまだいいかなって思うんですよね。だからやり取りするのに非常にこうちっちゃい子たちはやっぱりあまり私個人的には推奨してない。ですね。まあ確かにオンラインでしかできないって場合もあるんですけど、だったら他の方法もあるかなっていうね。まあその辺はちょっとね、今日はまあ時間の関係ですけど、よりもっと効果的にやるっていうことがあるかなっていうのはちょっと個人的には思いますね。なので、うちのスクールも、ちっちゃい子たちはね、なかなかオンラインって難しいんですけど、やっぱりアクティブなものとか先生たちも工夫して、対応するんですけど、やっぱりあの普段授業やってる子たちはね、まだいいと思いますね。で、ある程度レベルが上がってくる。まあ、うちのだとインターンシャスクールの子たちが振り返り授業でやってること多いんですけど、まあ、やっぱり普段英語でやり取りしてるから、あの、やり取りできる人は別にまだ大丈夫だと思うんですよね。オンラインでも。まあ、習い始めとかね、習いたてとかっていうとちょっと大変になっちゃうのかなっていうところはあるし、まあ、それをレベル上げていくっていうのが、やっぱりちっちゃい子は難しいかなってちょっと思います。ね、まあだからダメとかいうわけではないんですけど、やはり機会がね、難しかったりとか、それしか手法がない場合もありますし、リアルで行きたいけど近くにいないとか送り迎え大変とかいろんなことありますから、まあそういうこともあるんですけどね。まあ、なかなか難しいですけどね。ただまあ言語なんで、まあ私は人に触れて、例えばネイティブの先生だったらネイティブ先生触れて、リアルでライブ感あって、言語を学んでほしいなっていうのはちょっとありますかね。それはやっぱり、あの、思いとしてありますんで、まあ、あくまでも、私がの意見ですけれども。はい。ということで、今日はですね、ちょっとオンラインとリアルの違いなんかを、お伝えしてみました。以上、中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、ここでちょっとお願いをされたので、武田塾豊橋校さんからの、告知ですね。武田塾豊橋校、ゲストによくね皆さん来てもらってますけど、いろんなね本部の方も来てもらったり、武田塾の校舎長のね先生にも来てもらって、皆さん武田塾ね最近ちょっとねメジャーになってるんで有名かもしれませんけど、告知がありまして、なんとですね、聞いてる方で知ってる方も多いかもしれませんけど、明日実は武田塾でイベントがあるらしいんですね。武田塾豊橋校で、なんと豊橋校でもうずっと武田塾に、その武田塾で逆転合格で有名なんですけど、武田逆転合格ということで、そこで本部にいて、いろんなこと担当している有名な先生で、山火先生、見えるんですが、この山火先生のイベントが行われるということで、明日豊橋校で、武田塾豊橋校で行われますということです。武田塾チャンネルってね、チャンネルが YouTube でありますけど、そちらにも出演してる先生で、有名な先生なんで、YouTube なんかでも超有名ですね。ファンの方もいるんじゃないかと思うんですけど、生山火先生ですね、来るようです。で、イベントは本当は予約制らしいんですけど、当日参加も OK らしいです。なので武田塾豊橋校で1時から、イベントの方が行われるみたいですので、激レアのイベントらしいんでね、ぜひ参加いただけるといいなと思うんですけど、激レアイベントってすごいですよね。で、武田塾に来て、何をするかっていうと、1時からの2時まで、講演、山火先生の講演会と全体質疑応答があってから、14時から18時まで個別質問対応らしいんですよ。なんかいろいろと受験のこととか、いろんなことに答えてくれると。で、興味のある方は山火先生って引いていただくと、武田塾山火出てきますので、ぜひ見ていただけるといいななんて思うんですけど、なかなかね、いい男ですよね。僕言うのもなんですけど。はい。ただ当日参加でも結構ですし、申し込みたい方は、武田塾豊橋のホームページ、引いていただくと出てきまして、なんかホームページの中に、イベントのお知らせっていうのがありますから、そこからアプローチしていただくと、応援申し込みフォームみたいなのがありますので、今からで間に合いますので、ぜひ、そちらへ来ていただいて、申し込みいただけると、もう興味ある方はですね、武田塾豊橋校山火先生イベントを行われるということです。1時から、ね、当日参加も OK みたいな、友達と一緒に行くのも OK みたいなんで、もし聞いて興味のある方ね、受験考えてる子とか、今高1高2の子とかね、これからどうやって受験勉強していこうかという時にはやっぱりすごく参考になると思いますし、ね、普段、東京にいると思うんですけどね、なかなか豊橋まで来てくれるってこともないと思いますので、ぜひ。私も昔から知ってるんですけど、やっぱり YouTube とか出てる先生とかね、本当に有名な先生なんで、会えると、さっき言ったように気持ち高ぶりますよね。うん。やる気にもなりますからね。なんか噂によるともうね、名古屋からも来る子いるらしいですよ。はい。名古屋から豊橋までね、会いに来る。名古屋岡崎ぐらいは全然来てるみたいなんで、ぜひご興味ある方は明日、武田塾豊橋校山火先生イベント、申し込み必要ですけど、当日参加で、当日来ちゃったでもいいみたいなんで、ぜひ覗いてみてください。1時からなので、ちょっと前ぐらいにね、武田塾豊橋校行っていただくといいのかなと思います。はい、武田塾さんからのお知らせでございました。はい、ちょっと切り替えまして、アニーグローバルエデュケーションの方も、今ねちょうど先週からお伝えしてるアニーサマーツアーって言って遠足のお知らせをして、もうだいぶね埋まってきてるみたいなんですけど、あと今週ぐらいから夏の講習会ですね、サマースクール、 毎年大好評の塾ステイって言ってね、まあ、塾の学童スタイルの預かりですね。これがね朝からやりますね。それももうね今動き始めまして、もう多分申し込みバンバン来てるみたいですけど、もし一日ね、子供さんをどうしようってお考えの方とかいましたら、中澤塾の塾ステイに参加いただくものよしですし、これ英語の先生も来ますし、アートだったり工作だったりあと数学だったりいろんな速読だったりあとどっか行ってなんか物作ったりいろんなことやりますんで、それもあって選べてやれるっていう最強のイベント最強のステイですから、なんかお弁当も今年から一部の校舎で出すって言ってましたけどね、なんかで延長もできるって言ってましたんで一日中塾で預かれるというね、なんかすごいイベントになりましたね。はい、まあそんなのやってますし、夏期講習中1中2中3もやってますし、中高一貫校の対策の講座もバンバン用意してやってますし、そうインターナショナルスクールのサマースクールもやってますし、なんかもりもりなんで、調べたい方にグローバルエデュケーションホームページまで行っていただくといろいろ載ってますので、また参考にしてみていただければと思います。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.